ドイツからお送りするまいこ先生の毎日少しの日本語。皆さんこんにちは。ドイツ在住子ども日本語教師のまいこです。この番組は現役日本語教師で元小学校教諭である私まいこが海外で日本語子育てをされる親御さんに向けて毎日少しの日本語をおテーマにお送りする音声配信です。さあ皆さんお待たせしました、今週も始めていきたいと思います。さあ今週はですね、何の話題かというと、前回の放送でも少しお伝えしたんですが、私先月いっぱい1月12月のクリスマスから先月末まで日本に一時帰国をしていました。でその時に息子、今ちょうど6歳なんですが、7歳になりました。はい。7歳なんですが、息子がね、日本の小学校、公立の小学校の1年生に体験入学というものをさせていただいたんですね。で、そのことについて、今日と、あと次回とね、2回に分けてお話ししていこうと思っています。で、そもそも体験入学は、何なんだっていう話なんですけれど、皆さん体験入学ってお聞きになったことがあるでしょうか？体験入学については私以前の放送でしています。はい、体験入学とは何ぞやという放送があって、ですね、11月6日の月曜日かな、第532回の一時帰国でしようと思っていること1回目という放送でね、放送していますので、よかったらそっちの方を聞いていただけたらと思います。はい、体験入学ってなんだっていう話とか、まあ自分が一時帰国したらしようと思っていることとかをいろいろつらつらとお話しした回になるんですが、まあそちらを先に聞いていただけたらと思います。で、この体験入学を今回ぜひしたいなと思いながら私は今回帰国したんですね。で、体験入学ってまあざっくり言うと、日本の公立の小学校、まあ私立でされているところもあるとは思うんですが、基本的には公立の小学校のことを指します。公立小学校で、まあ海外に住んでいる子どもたち、日本にルーツのある子どもたちが一時的に期間限定で日本の学校で学べるというようなシステムになるんですね。で、これは別に公的な何か制度があるわけではなくって、まあどちらかというと学校とか教育委員会の裁量で受け入れをしているものになります。なのでどういう意味かというと、その学校を受け入れてくれる学校とか教育委員会とかその自治体とかによって全然やり方も違うし、その必要なものも違うし、全く、まあ、内容も変わってくるわけですね。で、まあ、その一時帰国の時の、帰国の時の体験入学というのを今回ね、実際にしてきたので、それについて今回と次回でね、お話をしていきたいと思います。で、まあ、ざっくり今日は概要についてお話をしたいんですね。どんなことをしたかということをね、お話ししていきたいんですが、まず、まあ、私が今回、私の息子が体験入学をしたのは、私の母校である小学校に体験入学をしました。1年生のクラスに体験入学をしました。で、期間は全部で、まあ、2週間だったんですが、まあ、2週間のうちの最後の1日の金曜日っていうのは、ちょうど帰国の日だったんですね。なので、まあ、2週間といっても、まるまる2週間ではなくって、1週間とプラスその残りの4日間ということで、実質学校に通ったのは9日間でした。で、まあ、この9日間の間で1年生のお友達と一緒にね、学習をしたりとか、学校生活を送ったりということをしていました。で、担任の先生も、もう、すごくベテランの先生で、教員歴も長い50代の先生だったんですけれど、本当にすごくよくしてくださって、で、一人一人のこともすごく丁寧に見てらっしゃる先生だったんですが、うちの息子のことも、短期の体験入学ではあったんですが、本当に丁寧に見てくださって、もうなんかこの先生のクラスに入れて本当に良かったなというふうに感じました。で、まあ私の母校だったこともあったし、あと私が日本で小学校の先生を少ししていたんですが、その時にちょうど同僚だった先生たちがその私の母校に転勤というか 異動になってきていた先生とかもたくさん実はいらっしゃって、結構知り合いの多い環境で今回体験入学をすることができたんですね。いろんな先生方が声をかけてくださって、で私も懐かしい先生方といろんなお話をさせていただいて、本当に何だろう、息子のためにした体験入学だったんですけれど、私自身もすごくね、もう思い出深い体験入学になって、本当に今回してよかったなというふうに思っています。はい。で、そんな体験入学なんですが、ドイツからちょうど、帰るっていうこと、帰って体験入学ということだったんですが、実はドイツの現地校、こちらで通っている小学校は、もうすでに学校の、学校がね、冬休み明けて始まっていたんですね。なので今回は、その体験入学をするために現地校をお休みしていかないといけないというような状況でした。ね、ドイツの学校は日本の学校と違って基本的には私立号、その私の私立号ね、好きなことをするからとか旅行だからとかいうことで休むことができないんですね。でもちろんそれも学校によってその厳しさは違うんですが、うち の息子が行った小学校も小学校も一番最初入学した時に体験入学したいですっていう話はしていたんですが、その後それを言ってくれたのが、したいですって言って、あ、どうぞどうぞって、もちろんいいですよって言ってくださったのが、うちの息子の担任の副校長なんですけれど、副校長の先生だったんですね。ただそれをその後実際に体験入学に行きますということになった時に、校長先生まで話を挙げてもらったんですけど、そしたら今度ね、校長先生の方がまさかまさか認めていただけなくって、で私も入学した時に大丈夫だって聞いてたので安心しきってたんですが、校長先生の方がそんな私立号とは言わないけれど、こういったものは認めませんということでおっしゃっていました。ただその私たちも別に遊びに帰るわけではなくって、息子のバイリンガル環境をしっかり作ってあげたい。そしてこの幼児期から小学校低学年の時期っていうのは、バイリンガル教育においても非常に大事な時期になるので、その時期に日本で日本語環境の中で同じ年齢の子供たちと一緒に学校生活を体験させたいということを強く訴えまして、そしたら、じゃあ今回はもう特例として1回だけであれば認めますということで許可をいただいて、で、今回帰ることになりました。で、一回だけと言われたので、来年以降どうなるかはわからないんですが、おそらくドイツの、夏休みとかね、長期休みの予定を見ていると、おそらく日本の夏休みとはずれているので、なので、ドイツの長期休みの時で日本の学校が空いている時を狙って、今度は帰国して体験入学をしたいなというふうに思っています。そんな感じでね、その入学する前からいろいろと実は結構大変だったんですね。書類を取り寄せたりとか、その学校に許可を得たりとか、学校の日本の先生にね、連絡と、先生とか教育委員会の方に連絡を取ったりとか、いろいろ準備することはあったんですが、全てがうまくいきまして、おかげさまで、体験入学をすることができました。で、事前に準備したものとかいろいろ手続きとかっていうのは、それぞれの学校とか教育委員会とか、市町村とかによって全然やり方が違うので、私がこれが必要ですよとか、こういうことしますよと言っても皆さん全てに当てはまるわけではないのと、あと、私の言ったことをそのまま真に受けてご準備されてもちょっと困るかなという部分もあるので、責任が持てないのでね、なのでそこら辺はちょっと今回は端折りたいと思います。ただどの学校においても大体の流れというのはね、学校生活は基本的には同じようなことをしていくのでね、公立の学校でもね、指導要領に沿って子どもを教えて、学校生活の流れも大体1日は同じような感じで進んでいくので、そういった点で何か参考になることとかをね、お話ししていけたらいいなと思っています。で、私が、事前にしていったことを今日は少しお話ししたいんですが、何が良かったか、事前にしていて良かったなと思ったこともいくつかあったんですが、何が良かったかっていうと、やっぱり日本語タイムをずっと家で続けてきたことがすごく良かったなというふうに思いました。日本語タイムっていうのは、私が 息子が3歳2ヶ月の頃からずっと続けています。毎日やっている家庭の中での日本語を使った学習のことを日本語タイムというふうに呼んでいます。これまでの私の音声配信の中でも何度もお話しさせていただいてるんですが、まあその日本語タイムというのを息子とずっとやってきたことで、息子は今とりあえずはまあ日本語力をしっかり伸ばして話す、聞く、そして読む、書くにおいても全てできるようになってきています。で、特に読み書きの部分が小学校に入ると始まりますよね。で、この読み書きの部分っていうのは、海外で現地校に通っていると学校の中では教えてもらえないんですよね。なので もちろんひらがなとか漢字とかをね、現地校の方では教えてくれないので、なのでそこはやっぱり家庭とか、あとはまあ補習校だったり日本語教室だったりを利用しながら教えていくしかないんですね。まあでも基本的にはやっぱり家庭学習がベースになりますので、そこをすごく力を入れてずっとこれまでやってきました。ただまあその頑張ってきてすごくまあ大変だったこともいっぱいありましたけど、でも頑張ってきた分、それがすごく今回の体験入学で生かされたなという実感がありました。っていうのは、小学校1年生って小1学期とか、まあ、2学期生のところもありますけれど、まあ、1学期のもう前半の方でひらがなカタカナバーっとやっちゃって、もうあとはもう日本、漢字をねずっとやるんですね。で、まあ、その夏休み前ぐらいまでにそのひらがなカタカナの学習とかはもう終わっちゃうんですけれど、でその学習が終わった後に漢字学習があって、今ちょうど帰った時期が3学期にあたる時期だったので、もう漢字の学習がもうバリバリ始まっているような時だったんですが、息子はまあ海外で生活してこっちにベースがあるんですが、それでも日本の学習内容についていくことができました。でそれはもうひとえに日本語タイムを続けてきたからだなという実感がすごくあって、やっぱりこの毎日一緒に音読をしたりとか、プリントをやったりとか、まあ、漢字のカルタをやったりとか、まあ、いろんなことをやってるんですけれど、そういうことをやっぱりやってきてすごく良かったなというふうに思ったんですね。で、まあ、これからどんどん年齢が上がっていくにつれ、体験入学ってハードルが高くなっていくんですね。で、なぜかというと、その日本の子どもたちの日本語力にだんだん追いつかなくなってくるからです。なので、まあ、学校に体験入学させていただいて もうある意味お客さんのようになってしまう、お客様のようになってしまって、内容は追いつけないけれど、まあ、学校生活だけは体験するというような形になっていくのが自然です。まあ、ただ、まあ、そうなりたくないなっていう部分も自分の中であって、まあ、そのためにね、日本語教育をずっと家では頑張っていました。まあ、そのためだけではないんだけれど、ずっと日本語タイムをずっとやってきたので、まあ、それがすごく生きた体験入学だったなという実感が、まあ、今回の一番大きな収穫でした。はい。なので、まあ私が何を伝えたいかというと、まあ皆さんも家でね、日本語タイムされている方、これからされる方、もう諦めた方、まあいろんな方いらっしゃると思うんですが、もし日本で体験入学をさせたいなと思っていらっしゃるのであれば、まあ最低でも、ひらがなが読めるという部分までは、お家の中でね、そういうふうにお子さんに一緒にお子さんと一緒に学んで行かれる方が、日本で体験入学をするときにもね、すごくその自分を助けてくれると思います。でひらがなが読めるだけでも全然違うんですよね。例えば教科書が読めるようになるし、それから黒板に書いていることが分かるようになるし、ね、でまあ学校生活以外でも外の場面でも外の生活の中でも、例えば看板が読めるだとか、何か調味料に書いてある言葉が読めるようになるとか、いろんなところでひらがなが読めることでメリットが得られるので、そうそうメリットが得られるのね、メリットがあるので、なのでまあひらがなだけでも、ね、1年生でもし入学されるのであれば、ひらがなだけでもね、学習されていくことを私はお勧めします。で、まあ、欲を言えば、カタカナ、そして2学期以降であれば、漢字も少し触っておくと、もちろん、それは、非常にね、学校生活が楽にはなると思うんですが、やっぱりその、6歳までに海外でそこまで持っていくってすごく大変なので、まあ、無理をせずに、まあ、ひらがなだけでもいいのでね、まあ、最低限、少しだけでも読む力をつけてから行ってあげるのがいいかなというふうに思いました。はい、そんな感じで体験入学についてざっくりと良、まあ、かったことして、最初にねしていて良かったことをお話しさせていただきました。次回は、ちょっとね、 ご質問をいただいていることがいくつかあります。今回の体験入学に際して、インスタの方でね、ご質問いくつかいただいているので、それについて取り上げながら、もう少し詳しく体験入学のお話をしていけたらいいなと思っています。では今日はここまでにします。今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。まいこ先生の毎日少しの日本語を引き続き一緒に頑張っていきましょう。ほなまたね。